暑さのラジオミンダナオの風。この番組はフィリピンのミンダナオとキダパワンにあるミンダナオ子ども図書館スタジオ MCL からお送りします。こんにちは、ミンダナオ子ども図書館現地スタッフの三宅あずさです。今回は MCL に1ヶ月間ボランティアとして滞在しているマサさんにお話を伺います。マサさん、こんにちは。
こんにちは。
簡単に自己紹介お願いします。
はい、アーダマサミって言います。立命館、大分県の立命館アジア太平洋大学から来ました。立命館アジア太平洋大学で勉強しているのが紛争と開発についてで、でその勉強しているその現状を、貧困地域について勉強しているので、その現状を実際に見たいなと思ってここに1ヶ月間滞在することを決めました。
実際に来てみてどうですか？
実際に来てみて、その勉強していたこと、
はい、
以上にやっぱすごい現実があって、中でも一番驚いたのが子どもたちのバックグラウンドで、
はい、
例えば両親がいない子たちが、はい、特にこの MCL ではそういう子たちを撮ってるので、
はい、
多くて、うん、で実際に初めてここに来て、うん、
はい、
子どもたちがその最初は名前を聞いてくるのかなと初めて会った時に思ったんですけど、一番最初に聞かれた質問が、はい、お母さん生きてるっていう、すごい自分にとっては衝撃的な質問でびっくりしました。
うん、
日本では冗談でもそれって言わないから、
は
い、
まあ、初めて会って突然そういう質問はまあしないですよね。
そうですね。だからすごく驚きました。子供たちのやっぱそのバックグラウンドがそういうのが影響してるのかなと思って、
はい、
すごく驚きました。
今だいたい MCL に3週間ぐらいになりますかね、来て。
はい。
慣れましたか？
食事は最初慣れなくて、あんまり食べれなかったですけど、
痩せましたもんね。
はい。でも食事は最近は慣れたんですけど、
はい、
やっぱまだ今でも水浴び。
あ、水浴び？
ちょっとまだ慣れてないです。
あ、そうですか。はい、3週間 MCL で生活していく中で、
はい、
日本の MCL をまだ知らない、まあ、例えば自分の友達とか家族に伝えたいとしたら何を一番伝えたいですか？
一番伝えたいのは、勉強したからといって、はい、そこで止めるんじゃなくて、うん、実際にその場にも行ってほしいっていうのがあって、その実際に自分が勉強してたけど実際にその貧困地域に来たら、
はい、
それ以上に過酷な現実があって、それがまあ親がいないのが普通であったり、なのににもかかわらず子供たちは毎日笑顔で過ごしてるし、
はい、
本当に現なんだろう、日本では感じれないことがこっちでは感じれるから、
はい、
もしそういうのに興味があって勉強している人たちがいるなら、実際にこの現状に来てほしいっていうのは。
どうして世界の貧困問題に関心を持ったんですか？
最初は純粋にその貧困の子供たちのチラシとか、まあそうですね、現状とか聞いて、最初はかわいそうっていう。
それは大学でそういう話を聞いたんですか？
はい、高校の時も少し聞いてたんですけど、はい、主に勉強しだしたのは大学で、その勉強しようと思ったきっかけがかわいそうっていう、
うん、
助けてあげたいっていうのがあって勉強してたんですけど、
はい、
実際に勉強したり実際こういう場所に来てみて思ったのは、
はい、
日本の子供たちはお金があるから豊かみたいな感じでは、イメージは自分の先入観はあったんですけど、実際にここに来たらこの子たちはお金は確かにあんまり日本と比べては少ないかもしれないけど、でも日本の子供たち非常に心はすごい豊かで、毎日笑顔で、そういうバックグラウンドが、
はい、
ありながらもその毎日笑顔で暮らしてるっていうところがすごい印象的です。
実際に MCL に来てみて、の MCL のある地域は貧困地域、貧しいと感じますか？
うん、 実際に来てみると感じはしないですけど、
はい、感じはしないですか。
来る前に自分が思ってたこととか少し調べてたことでは、
はい、
貧困地域かなっていうイメージはあったんですけど、実際来てみたら全然そんなのは感じなくて、
うん、
そうなんだろうな。みんながなんていうの、生きるためになんか一生懸命生きてる、
うん、
すごい素晴らしい国だと思ったし、ここの自分がその来た、
はい、
ミンダナオ島ではそうなんだろう、激しい貧富の差はないのかな。
あ、
そのフィリピン全土で考えちゃったらあるけど、
うん、
ミンダナオ島ではそういうのはあんまりないのかなと思って、
はい、
だから逆にあんまり感じなかったっていうのはあります。
子供たちと一緒に生活していく中で、
はい、
何が一番印象的でしたか？
一番は子供たちの笑顔ですね。
笑顔、
はい、純粋にここに暮らし、普通に暮らしてたら、
はい、
みんな笑顔で、
はい、
そのバックグラウンドとか何も知らなかったらこっちも何も気づかないぐらい、
うん、
みんな毎日笑顔だから普通の子供たちって思っちゃうけど、
はい、
でも実際に、まあ、あずささんだったり、
はい、
まあ、実際に子供たちから話を聞いたときにそのバックグラウンドとかを聞くと、
はい、
そうなんだろう、そういう風に見えないから、
うん、はい、
逆に自分の立場だったら、
はい、
両親がもし いなかったら、
はい、
そんな毎日笑顔で笑っていられるかって言われたらすごい大変なことだと思うけど、自分よりも小さい子供たちが、
うん、
毎日笑って生きている姿を見たのがすごい印象的です。
うーん、それは日本では感じられないことっていうさっき言葉がありましたけれども、日本とはちょっと違いますか？
自分が暮らしてきた、
はい、
日本の生活では感じれなかっただから、
はい、なんで日本では感じられないんですかね。
あまりそういうのを意識してなかったっていうのもあるし、日本ではあまりそういう問題がフォーカスされてないっていうのもあったから、
うん、
そんなんだろう、すごい考えようと思ってこともなかったし、
あ、
考えてたから、考えてここに来たからこそ、
はい、
知れたことでもあるし、
うーん、ここに来て自分の中で何かが変わったような感じはありますか？
そうですね、一番は、
はい、
思いやりですかね。
思いやり、例えばどういう思いやりですかね。
ここの人たちはすごいなんだろう、みんなをなんか一人一人相手を思って生活してて、
はい、
例えば自分がそのある場所で工事をしてる場所があったんですけど、
はい、
そこで MCL の子供たちと一緒にそこの作業を手伝う機会があったんですけど、
はい、
その時に自分の靴下がすごい泥まみれで汚れてて、
はい、
でその時にもなんだろう、その靴下を子供たちが汚れて、
うん、
人の靴下をガーって洗ってくれたり、
はい、
そしあと自分が少し風邪をひいた時でも、
はい、
いつも大丈夫って、
うん、
常にその声かけてくれたし、
はい、
何かをするたびに毎回大丈夫って声かけてくれるっていうのが、うん、すごい自分的には、
はい、
なんかすごい優しい子たちだなっていうのを感じて、
うん、
自分も日本で何だろう、損得とかを考えずに、
あ、
その人を大事に思っていきたいなと思います。
へえ、
日本の人たちは結構損得とかいろいろ考えてその人に思いやりをするかしないかとか考えることが多分自分から見てですけど、
はい、
あるなって感じはしてたから、
へ、
ここではそういうのはなかったから、
あ、
ないって自分は感じたから、
うん、
そこはすごく学びました。
はい、あともう1週間もないですよね、滞在、
はい、
うん、この残された、まあ、5日間ぐらい、
うん、
どういうことを感じながら生活したいとかどういうことをしたいとかありますか？
どういうことを感じて生活したいっていうのはないですけど、
はい、
あとはもう残り5日間、
はい、
自分が持ってる、
はい、
ま、自分はダンスが好きだから、
はい、
そのダンスの楽しさだったり、心の子供たちでダンスするのがすごい好きな子とか多いし、うん、歌を歌うのも好きな子が多いから、
はい、
まあ、一緒にダンスを踊ったり、
はい、
教えて、
はい、
その子供たちができるようになって、
はい、
で自分が帰っちゃったら、なんだろう、もうダンスをその場で教えれなくなるけど、はい、その子たちが大きくなったり、
はい、
また外に出た時に、
はい、
また人とのつながりの時にダンスとかを使って、
うん、
人とのコミュニケーションを取っていってくれたりしたら一番嬉しいから、
はい、
なんだろう、自分が教えれるものを、
はい、
あと残り5日で全力で教えたいなっていうのはあります。
はい、
はい、
マサさん自身は日本に帰ったら何をしたいですか、はい、何かここでの体験を受けて、うん、こう日本でこういう風にしたいっていうのはありますか。
一番は発信したいですね、ここのでの生活を、
はい、
今はそのなんだろう、 MCL やネットが使えないから、
はい、
Facebook で発信することはできないけど、
はい、
もし日本に帰ったら、
はい、
一番最初にしたいのは Facebook を使って、
はい、
ここでの経験とか経験だったり、
はい、
学んだことだったり、
うん、
子供たちと一緒に撮った動画、
はい、
写真を、
はい、
まず投稿 したいなっていう。あとは自分はハウスオブジョイにも行って、その MCL の子供たちも、はい、ハウスオブジョイの子供たちも見て、
はい、
学んだことがあるから、
はい、
ハウスオブジョイのことも、
はい、
一緒に投稿したいなと思います、うん、あと自分の親友のコウスケが、
はい、
ハウスオブジョイで、はい、今ダンスプロジェクトやってて、
はい、
でその人と一緒に MCL で生活したこととか、
はい、
あとハウスオブジョイで一緒に子供たちとダンスをしたこと、
はい、
その子供たちが笑顔でダンスしてたこととかも投稿したいなと思います。投稿してみんなに MCL はこういうところだよとか、
はい、
子供なんだろう、実際ここの現地の子供たちはこんなにすごい笑顔だよ、この現地で感じたことを伝えたいなと思います。
うーん、 MCL について何か発信するという意味ではこのインタビューも発信なんですけど、最後に何か一言伝えたいことがあればお願いします。
貧困地域とか、
はい、
そのもし興味があったり、
はい、
そのポスターとか見たりしてかわいそうだとか思う人がいたら、はい、なんだろう、人任せにするんじゃなくて、
はい、
自分で実際その現地に行って、
はい、
その子供たちと関わることは大事だってここに来てすごい思ったから、
うーん、
実際にもし興味があったり、はい、なんかかわいそうだとか助けてあげたいとか感じるなら、
はい、
実際その現地に行って助けたり学んだり、
はい、
サポートしてあげてください。
うーん、実際にここに来た1ヶ月間は充実したものだったみたいですね。
はい、
はい、よかったです。
多くのこと学びます。
はい、ありがとう。
最後に一言言って
ください。どうぞどうぞ言ってください。
あと最後になんか、はい、自分はそのここにボランティアをしに来たんですけど、
はい、
だからすごいボランティア、自分の観点的にはすごいボランティアっていうのは何かをしてあげるっていうなんか、
はい、
すごい上からみたいな視点はあったんですけど、
はい、
実際にこういう場所にボランティアで来たら実際に何かをしてあげることよりも、
はい、
実際に与えて子どもたちとか現地の人たちが与えてもらうことの方が多くて、
うーん、
そのボランティアっていうのをまた考えるきっかけにもなったから、
うーん、
将来自分はそういう、
はい、
人のために何かをしてあげたいっていうのがあるから、
はい、
これからもっとなんだろう、いろんなもっと経験、
はい、
こういう経験だったりいろんな経験をして、
はい、
もっと自分を成長させて、そうですね、将来自分がやりたい人のためにやりたいことをやっていきたいなと思いました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。今回はマサさんにお話を伺いました。
アッサのラジオミンダナオの風、この番組はミンダナオ子ども図書館スタジオ MCL からお送りしました。それでは次回お楽しみに。